今日の説教は十字架に表された神の愛と題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りして始めたいと思います。礼に深い天の父なる神様、今日私たちを御言葉によって導いてくださることを感謝いたします。どうかこの聖書を与えてくださった聖霊様ご自身が私たちの心を今照らしてくださり、聖書がよくわかるように、そして分かったならそこに生きていくことができますように導いてください。この時間をお祈りし、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。テレビの CM でですね、AC ジャパンという CM があるんですね。以前は公共広告機構って呼ばれてたんですけど、今は名前が変わっています。でこの AC の10年以上の CM で、こういうキャッチフレーズがあり、少し話題を呼んだことがあります。命は大切だ、命を大切に。そんなこと何千何万回言われるよりも、あなたが大切だ。誰かがそのように言ってくれたら、それだけで生きていける。こういうキャッチフレーズだったんです。当時、若者の自殺が非常に増加しているという中にあって、このCMが企画されたそうです。確かにここに言われている通りで、一般的な知識として命は大切だという言葉を聞いても、苦しみの中を生きる力とはなかなかならないものです。しかしこの自分のことを大切だとそのように思ってくれている人がいるんだということが分かるなら、苦しみの中にあった時に生きる力を得ることができると、そのように言えるのかもしれません。実は私たちが御言葉を聞く時も同じことが言えます。この聖書の一般的な知識を得ることによって、私たちが救われていく、私たちが力を得ていくということではないんです。そういうことではなくて、聖書を通して神様がこの私を愛してくださっているんだ、神様がこの私を大切な存在としてくださっているんだと、これを御言葉から受け取っていくことが大切なことになります。このようにして御言葉を聞くときに、聖霊が働くことによって御言葉は人格的に語られていきます。そしてそこに私たちが応答していくとき、その御言葉を人格的に受け取っていくときに、初めて御言葉は命の糧となる、そして私たちが正しく信仰生活を送っていく力となっていくということなんです。本日の聖書箇所は、先週扱いました1節から4節に引き続いて、私たちが神様との平和を持っているんだということ、このテーマが続いていきます。先週見たところですけれども、神との平和というのは何かというと、私たちが神様の子とされている、子であればゆえに存在そのものが喜ばれ、大切なものとされているという、そういう平和の関係でありました。一方、本日見ていくのは5節から11節になります。本日のテーマは十字架に表された神の愛というところになります。私たちが子供とされるため、聖書でいう子供というのは、いつも養子縁組という言葉が使われているんですね。私たちは養子とされたということなんです。私たちが子とされるために、神様は本当の子供、実子であるイエス・キリストをお捨てになられました。江戸時代のキリシタンの宣教師たちがですね、愛という言葉を翻訳したいんだけれども、日本に愛という言葉がなかったそうなんですね。同じ意味では、それで、江戸時代のキリシタンたちは、この愛という言葉を大切と訳したと言うんですね。 大切ってことですね。まさしく十字架の愛というのは、あなたが大切なんだと、あなたの存在が大切なんだという神様からのメッセージになっています。本日はこの十字架の愛というところから、私たちが信仰に生きる力をいただいていきたいと、そのように思っています。それでは五節をお読みいたします。五節です。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。前回パウロは、私たちが苦難の中にあったとしても歩んでいけるんだということを、先の希望という視点から述べてきました。私たちが神様のご計画の中にあって、必ず御子イエス様と同じ姿に変えられていくんだと、そしてやがては子供として完成していくんだと、パウロは述べてきたところであります。子供たちに質問の一番をしたいと思います。子供の質問一番、先週のおさらいになります。イエス様を信じた人は、苦しいことにあったときどのようになりますか。イエス様を信じている人は、苦しみにあったときにどうなりますか。先週のおさらいですけれども、私たちクリスチャンは、苦しいときにあったとき、神様の子供なので必ず神様が助けてくださると信じて歩めるということでした。同じ答えですけど、もう一回書いてください。神様の子供なので、必ず神様が助けてくださると信じて歩めるということでした。しかし、私たちの実際の歩みを見てどうでしょうか。私たちは案外、先のことを信じるということ、これに加えて、過去のことですね、過去の事実をプラスして物事を判断していくのではないでしょうか。この人は、ああいう、この人はあの時こういうことをしてくれた、その事実があるので信用できるという具合に、先のことを考えるとき、過去のことを判断していく、そういう私たちの生活であります。3月にですね、北海道聖書学院の卒業式に行ってきたということを、以前お話ししたんですけれども、その卒業式の中で松本学院長が説教されました。で、その松本学院長の説教の中で、こういう証があったんですね。で、先生が、何度も自分は牧師に向いていないのではないかと、もう牧師を辞めようと思ったことがあったんだということを教えてくださいました。で、その時々に先生を踏みとどまらせたもの、先生を立ち上がらせたものは何かというと、あの日あの時、確かに神様が自分に語ってくださった、あの飯の御言葉、あなたは牧師になりなさいという飯の御言葉、これだけが自分を支え続けたのだと先生は証ししておられました。これは非常に大切なことを教えています。私たちもこの信仰の歩みの中で、神様の愛が分からなくなってしまったり、また自分の救いが確信できなくなってしまったり、そういうことがあるものです。その時に、自分の中の思い、自分の中の感覚や感情といったもの、これは当然本当に大切にすべきものなんですけれども、しかしそれを最終的な根拠にして結論を出すものではないということなんです。なぜなら、私たちのこの救いというものが、自分の中から出てきたものではなくて、外から与えられたもの、外から与えられたものだという性質があるがゆえなんです。神様の愛は、私たちの内側から湧き出てくるものではないんです。そうではなくて、外から注がれるのが神様の愛です。私たち自身は非常に弱いものですので、日々考えが変わってしまいます。今日は信じられることだとしても、明日はどうなっているか分かりません。 しかし神様が外側から私を愛して私を救ってくださったという事実は変わることがないんです。そしてそのことを私たちにはっきりと教えてくれる御言葉、聖書の言葉は変わることがないです。それでパウロは本日の箇所で十字架の歴史的事実、十字架の歴史的事実ということを提示して私たちに説明をするんです。そのことが6節から8節に書いてあります。6節から8節をお読みいたします。6節、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。これ証明しておられますということなんですね。ここで子どもの皆さんへの質問の2番です。あなたが神様に愛されていると感じられなくなってしまったとき、どのようにすればよいですか。神様の愛が感じられないときはどうすればよいでしょうか。そのときはイエス様の十字架を思い出すんだとパウロは教えているんです。イエス様の十字架を思い出すということです。私たちに対する神の愛というのは、ご自分の尊い一人子を与えてくださった、十字架において殺してくださった、この十字架の事実によって最もよく表されているんだとパウロはこの箇所で言っています。カトリックのシスターで揉めされた方ですけれども、渡辺和子さんという有名なシスターがおられます。この渡辺和子さんがノートルダム精神学院で教えておられたそうですけれども、女学生たちにこのように教えたということがあります。恋人がいて、あなたに対していつも優しい人、そしてその恋人が何でもしてくれる、そういう恋人だったとしましょう。その人の愛が本物かどうか、このようにして見分けなさいというんですね。例えば老人や障害者が困っているのを見かけたとき、その人が迷うことなくあなたとつないでいるその手を振り払って、その人を助けに行ったとしましょう。これが本当の愛なんですと渡辺和子さんは教えました。一人の人だけを愛してその手を振り払うことができないなら、それは本当の愛ではないんだということなんですね。神様は御子イエス様、愛する御子イエス様を捨てて私たちを愛してくださいました。6節に私たちがまだ弱かった頃と言われていました。この私たちがまだ弱かった頃というのは、私たちの体や心が弱かったということではありません。6節の後半ではこのことを不敬虔な者たちと言い換えていくパウロです。また8節でも私たちがまだ罪人であった時と罪人と言い換えていきます。そして10節を見ますと、敵であった私たち、10節の敵であった私たちとこう言い換えていくんです。私たちが弱かったというのは、私たちの信仰が弱かった、つまり私たちが不信仰であった、私たちが不信仰であった時にイエス様は死んでくださったんだということなんです。パウロはこの不信仰ということ、不信仰ということをローマ書の1章21節で既に教えていました。それは神を神として崇めないこと、そして神様に感謝もしないことなんだと パウロは教えていたんです。これは私たちの信仰の根、罪の根ということになります。創造主なる神様は私たち一人一人に命を与えてくださいました。そして私たちに愛を込めて神の形として作ってくださいました。それによって私たちは神様を認識し、認識することができる、そのような存在であります。そして神様は日々私たちに太陽を昇らせ、雨を降らせ、生きることができる環境を与え続けてくださっています。また一人で生きていくのは良くないと助け手を与えて私たちを支えていてくださるのです。そのような恵みの中にありながら、私たちは神だと知らない、自分で生きているのだと高慢になり、神の栄光を侮辱するという大変な罪を犯してきたものであります。イエス様が裁判にかけられた時、兵士たちがイエス様をバカにして茨の冠をかぶらせ、また紫の衣を着させて、偽物の王様万歳とこのように侮辱しました。またイエス様が十字架にかけられた時には、周りにいた人々は、もしお前が本当に神の子なら十字架から降りてみようと、自分を自分で救ってみようと、そうしたら信じてやると、自分の救い主に対して感謝をすることもなく侮辱の言葉を投げかけたという場面がありました。私たちも同じように神を認めない、そして神に感謝しないということによって神の栄光を侮辱するという罪を犯してきたものであります。しかしそのような私たちのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったのだとパウロは言います。そして今これを書いているパウロ自身もまた同じ罪を犯してきました。イエス・キリストを認めることなく、その弟子たちを迫害し、牢に投げ込み、時には命を奪うことさえしたパウロでありました。しかしそんなパウロさえもイエス様は愛してくださり、ダマスコの途上で彼に現れてくださり、罪の許しへと導いてくださったのであります。イエス様は三条の教えの中でこのように教えておられます。自分を愛してくれる人を愛したとしても何の報いがあるでしょうかと。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいとイエス様は教えられました。そしてその言葉の通りに敵のために命を捨てて、十字架の上で、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですと祈られたお方であります。ドイツの心理学者がこのように言っています。もし一人の人だけしか愛さず、他の人々には無関心だったとしたら、その愛は愛ではなく愛着なのであると。自己中心が拡大されたものに過ぎないんだと。身内だけを愛するのではなく、自分の役に立たないものを愛するということ。ここに本当の愛が開くのだと教えています。イエス様の十字架の愛というのは、まさしく本当の愛、完全な愛でありました。この十字架という歴史的事実に愛が表されているんだと。それゆえに私たちの未来は確実なのだとパウロは言っているんです。で、9節から10節に先のことが言われています。9節と10節ですから、今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、 和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。9節と10節の最後に2度なお一層確かなことですという言葉が強調されています。神を侮辱し神の栄光に傷をつけ神の敵となっていた私たちのために命を捨ててくださったのであれば、今こうしてイエス様を信じて礼拝して歩んでいる私たちを捨てるわけがないじゃないかと、そのようにパウロは言っているんです。イエス様の尊い犠牲のゆえに神様の子供とされた私たちであります。それに必ず最後まで神様は導いてくださり、あらゆること、すべてのことを益として用いてくださって、私たちを子供として完成させてくださるんだということなんですね。そして5章の1節から続いてきました、この神との平和ということの結論をパウロは11節で結んでいます。11節をお読みいたします。5章の11節。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。これ直訳すると神を誇っていますということです。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。かつてのパウロは律法の行い、自分の行いを誇りとしていました。その結果、パウロの心は高ぶり、神様が与えてくださった尊い御子、キリストを認めることができませんでした。十字架で殺された者、そんな惨めな弱い者など、私を救うことができるはずがないと、パウロは救い主を拒否してしまったんです。聖書に言われている通り、神は高ぶる者には敵対すると言われている通り、パウロは神の敵となってしまっていたんです。しかし今パウロはイエス様の愛に導かれて、へりくだって十字架を信じることによって神様と和解し、神との平和に生かされている存在であります。神は高ぶる者には敵対しますが、へりくだった者には恵みを与えると言われている通りなんです。以前確認しましたが、恵みというものの性質は上から下へと流れていくという性質があります。私たちが自分の誇りを捨てて減り下って十字架を受け入れていくなら、神様は豊かに恵みを注いでくださるんです。4世紀から5世紀に生きた神学者のアウグスティヌスという人がおりますけれども、彼はキリスト教の徳の中で一番大切なものは何ですかとこのように問われたことがありました。キリスト教の徳の中で一番大切なもの、それは謙遜であると彼は答えます。それでは2番目に大切な徳は何ですかと問われたとき、それも謙遜ですと答えます。それでは3番目は何ですかと問われると、それも謙遜ですとアウグスティヌスは答えました。ここで子どもの皆さんに質問の3番をします。質問の3番、このアウグスティヌスという人が最も大切だと教えた謙遜とはどういう意味ですか。謙遜とはどういう意味ですか。少し難しい言葉ですけど、謙遜とは、えばらないで素直に神様を信じることになります。えばらないで素直に神様を信じるのが謙遜ということです。アウグスティヌスは、信仰者の母モニカによって育てられました。しかし彼は、この母の素朴な信仰に飽き足らずに、若き日に都会へと出ていくんです。そこでアウグスティヌスはマニ教という宗教、またシンプラトン主義という哲学に傾倒していきます。そこで彼は真理を知り悟りを開いたのだと言われています。しかしアウグスティヌスが後に告白するところによると、 この時自分は特別なことを知っている偉い人間だと思い込み、非常に高慢になってしまったと告白しています。それに加えて、この知識が彼の根本的性質を変えることはできませんでした。アウグスティヌスは若き日の自分の肉欲を抑えることができずに汚れた生活をしていたんだと言われています。一方では、学もないクリスチャンたち、まあ、クリスチャンというのは労働者とか奴隷が多かったそうなんですけれども、彼らは素朴にイエス様を信じている、そして素朴にイエス様に従って喜びにあふれた清い生活をしているんだと、そのようにアウグスティヌスは書いているんです。このような中を通って、結局アウグスティヌスは母の素朴な信仰へと戻っていきました。謙遜になってイエス様を信じて、そして彼は後にキリスト教最大の神学者といわれる人物になっていったのであります。私たちがもし信仰の歩みに行き詰まってしまったり、疲れてしまったりすることがあったなら、アウグスティヌスと同じように自分の誇りをすべて捨てて、イエス様の十字架の下でいつもへりくだらせていただきたいと思うんです。尊い御子イエス様の命が注がれているこの私たちの存在、神が私たちを愛し、神が私たちを喜んでいる、そのような存在だということを思い出したいと思うんです。そして行いによって神を喜ばせる、そのような歩みではないんですね。行いによって神を喜ばせる歩みではなくて、神を喜ぶ歩み、十一節に言われている通り、神を喜ぶ歩み、そして愛されている自分を喜び、そして愛されている隣人を喜ぶ歩みへと導かれていきたいと思うんです。私たちが本当に神を喜び、自分を喜び、隣人を喜んで歩んでいる、そのような歩みを見るときに、神様もまた喜んでくださるということではないでしょうか。本日はここまで、十字架に表された神の愛ということをご一緒に見てまいりました。最後に、先ほど紹介しましたシスターの渡辺和子さんがこういうことを言っているので紹介したいと思います。愛するということが起こると、そこに愛された人が生まれる。愛された人は自分の価値に気がつき、愛の飢餓状態から脱することができます。今までの愛してほしい、愛してほしいという気持ちから自由になって、その人は他の人を愛することができるものとなります。そしてまた次の愛する人が生まれていく、このようにして愛が世の中にあふれていくのです。では一番初めは誰から始まったのでしょうか。一番初め、それは愛されなくても愛せる唯一のお方、愛そのものである神様から全てが始まったのですと言っておられます。罪人であった私たちのために命を捨ててくださった、あの十字架という事実によって私たちに対する神の愛が明らかにされています。そしてこの愛は完全な愛ですので、決して私たちを裏切ることなく失望させることはありません。私たちは愛に満たされた存在なんだということなんです。それゆえ、それぞれの置かれたところ、それぞれ自分のできることによって、次の方にこの愛を届けていきたい、生きる力を与える存在になっていきたいと願うことができるんです。あなたは大切な存在だという言葉、このことによって生きることのできる人が私たちの周りにもいるのではないでしょうか。今週も愛を受けた者として、神を愛し、また隣人を愛する歩みに導かれていきたいと願っています。 お祈りをいたしましょう。私たちを滅びから救い出すために尊い一人子さえも捧げてくださった天のお父様、十字架という事実によって表されたあなたの愛に心から感謝をいたします。私たちはそんなことを忘れてしまい、いつも互いに争ったり、また互いに不満を覚えたりしているそのようなものであります。どうぞいつも十字架の身元に行って謙遜になることができますように、そして日々上から流されてくる神の愛で満たされて、そしてあなたを愛し隣人を愛する歩みができますように、どうぞ今週週間も導いていてください。今日の御言葉に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。